火曜日の達人たち。
この間あれなんですよ、あの会社にファックス DM か、うん、多分ね、どっちで本当にどうしたか覚えてないんですけど、うん、普通の DM かファックス DM で、なんせその内回りホーム会社で多分なんかでした、うんうん、調べるんですよね、電話帳とかでね、うん、でそのリフォーム会社工務店向けのその
名前ダメよ
名前は言えないですね。そうです、結構でも結構著名な、
うんうんうん、
著名な工務店の社長さん、うんうん、本も何冊も出してるような人も名を連ねてる、うんうん、なんか8人ぐらいこう顔写真とか載ってて、うん、でこの人たちがそのサポートしますみたいなので、うんうん、で、つきましてはその一発目にその、うん、DVD を無料でプレゼントしますと、
うんうんうん、
でその DVD もこう何個かタイトル、多分それもね5、6個あったと思うんですよね、
うんうん、
で、僕はその今たまたまその職人独立プロジェクトとかもあるんで、うんうん、そのホームページ そのアクセス数アップとか、うん、ホームページから売り上げ上げるみたいなタイトルの DVD があったんで、うんうん、それを申し込んだんですよ。で1週間ぐらいで本当届いたんですけど、で僕車の中でいつも大体 DVD 見るんですよ、移動中に。でかけたらもうあのひどくて本当に出来が、
うんうん
うん、多分ね、僕でその人も実際に、うん、工務店経営してるらしいんですよ。で社員が3人ぐらいで、
うん、
社員が3人ぐらいなんだけど、そこそこの売り上げ上げてると、
うんうんうん、
そこそこの頭数をやってると、
うんうん、
でまあ、具体的な数字出さないからもうその時点で何なんだって話なんですけど、うん、そこそこやってますみたいなことを言って、
うんうんうんうん、
でまあホームページがテーマだったんで、
うん、
ホームページというのはですねみたいな始まるんですけど、うん、まあひどいんですよ内容が本当に、うん、僕らからするともうなんか高校生が多分小学校2年生ぐらいのなんか授業聞いてるみたいなそういうレベルのひどさだったんですよ。でもそれは多分その無料 DVD を切り口に、うん、次のステップに多分進ますために、うんうん、まず一番最初のそのハードルを下げるっていうか、その、
はいはいはい、
ですよね、コンタクトのためにその逆効果も甚だしいんだけど、あれを見て確かにその一緒に DVD と一緒にその次のなんていうんですかね、次のステップ その案内のチラシみたいなのがあって、多分次もなんか無料でなんかなんだっけかな、無料相談とかなんか そうちょっと詳しく覚えてないんですけど、あまりにくだらなかったんでもう何も覚えてないんですけどあれで進むやついんのかなっていうぐらいひどくて、なんでわざわざ金かけて、だって DVD は結構そこそこ金かけて作ってて、なんなんだろうって思って、なんかドッキリカメラかとか思うぐらいなんかひどかったですね。ちょっと
多分そこ の、ね、なんていうの、会社の狙い、まあ、狙いというか多分
ね
こうもうコンサルタントとしてこうやっていく中のいろんなこう今までの見てきた中の事例からして、
はいは
い、多分こうじゃないかなっていうのが2つなのね、
は
いはい、2つあって、その1つは、企画を持ってきた会社に載せられてるんじゃないかなっていうのが1個ね、
はいはいはい、
でこれともう一個は、
うんうん、
その人がやりたいことをやってるんじゃないかなっていうね。
あ、なるほど。
要するにこう、ね、何かを品物とかサービスとかを売ろうっていう時には、うんうん、何が一番大事かっていうと、自分が売りたいものとお客さんが欲しいものってのはズレがあるよっていう。そうね、多くの経営者がね、自分の売りたいものを売ろうとするんだよね、
うんう
ん、でこれ売れないんだよ ねほとんど売れない。
うん、
ね、まあ、あるこう集客をするイベントがあって、
はいはいはいはい、
でターゲット層を、ね、年代高めに設定したの、
はいはい、
50代のお客さんをこれから囲い込みたいんだと、
はいはいはいはい、
じゃあ、イベントでどんな、ね、タレントを連れてきて、
うん、
集客してイベントをやろうかっていう話になった時に、う
ん、
それはもうね、50代の人が喜ぶタレントを呼ぶべきなんだよね。
そうですよね、50代を呼びたいんですからね。
なぜかね、そこの経営者は、若手のプロレスラーを呼んだりするんだよね。三沢光晴を呼ぼうかとか、長野正弘を呼びたいとかね、なると。でそれはね、50代を呼びたいのになんで、うん、長野正弘、まあ、確かに長野40のいくつで近いかもしれないけど、うん、でもさすがに50代は長野正弘見たいとは思わないし、
うん、
三沢光晴とか小橋健太とかに ならないはずだね、
はいはいはい、
そこにこう言ってしまう。いや、そうだったらなんで由美香織じゃないの。
ですよね、
由美香織を呼んで由美香織で集客しといて、ね、先々こうお付き合いができるわっていうことなのに、
うん、
でやっぱ掘り下げていくと、
うん、
自分が呼びたいんだよね。
あ、
でターゲット本末転倒になってきて、ね、目的何なんですかって話、まあま
あ、分からなくはない、分からんではないんですけどね、
そのそうそうそうそう
心もね、
だ会社経営をしてるとだから、本当はだからこうもう資源とも、ね、無駄はなくって、ここにってところにそのままこうアジャストして、フォーカスを当てていくのが一番いいんだけど、どうしてもその売ろうとするとその、まあ、自分が売りたいことを売ろうとするんで、どうしてもお客さんのね、お客さん目線で見ると、おお、そんな欲しくねえよ、そんなのっていう、まさにその DVD は。経営者の自己満足になっちゃってないかなっていう、
多分ね、でもその届いたチラシというかそれを見る限りでは、うん、なんか企画してる会社がやっぱりあって、うん、でそこにその、うん、まあ著名であろう方たちがその、はいはいはい、名を連ねてる中の一人がその方だったんですよね。
その人は著名な人なのかね、
いや聞いたこともないんですけど一応講師でその、まあ、実績はあるんでしょう、多分具体的な数字なんか何も出してなかったんですけど、あって、で特にそのホームページで、お客さんを集めてると、うんうん、今の若い人たちは紙のチラシなんか見ないと、大体、うんうん、新聞取ってねえんだからと、うんうん、やっぱりホームページが大事なんだと、うんうんうん、でいいホームページを作るにはね、みたいな話をするんですけど、もうそれは当たり前でしょっていうのは、まあね、僕らがちょっとこういろいろ勉強してるんで当たり前と思うんで、うんうん、もうちょっと これからホームページを作ろうっていう人たちレベルだと、うんうん、ためになるのかもしれないんですけど、うん、でもそれをやったからってその確かね 1日4000アクセス集めるみたい なんかタイトルだったと思うんですけど、まあ、絶対無理だねみたいなひどいねみたいなそんなんですね。
多分こう段階っていうのがこうあって、まあ、ある某ね、地域の建設、に絡むその業界のね、
はいはいはい、
お客さんのところで、まあ、社員教育もやってますよと、
はい、
でホームページも整備しましたよと、
はいはい、
会社案内もパッケージきちんと作りましたよと、要するにこの何年間かでそういう、こう反則に関するいろんなツールを全部揃えたんだよね、
はいはいはい、
で揃えたのは何なのかっていうと、特別そういうことをやろうじゃなくて、どこの会、まあ、一般的な企業が、当たり前に持ってるパッケージ全部揃えようよっていうところが、まずその土俵に乗らなきゃ次の勝負にならないじゃんっていうので、それを全部揃えたと。でするとそこの会社の入ってるその、まあ、同業の協会から、
はいはい
はい、素晴らしい会社だっていうことで、会社訪問でもいろいろ見学に来るらしいんでね。でさらにその協会内にのある会社が、まあ、倒産しちゃって、その業界自体が、あまり良くないってなると、その協会のリーダーはやっぱり同じような話をするんだよね。ホームページ作りましょうねとか、教育をしましょうねとか。でもその、まあね、その社長からそのこういう案内が来たんだけども、まあ、ちゃんちゃらおかしいんだよねっていうので、っていうのはもう3年4年かけてもうその準備はこっちは終わってると。で自分の入ってる協会の他の人たちは、まあ、遅れてるっていう意味もね、部分もあるけども、ホームページもさえ持ってないってい
う、ね、まあでもあれですよね、こうそこそこ大きな会社であれば、うん、それぞれに対応する部署みたいのがあって、うん、例えばその広報、司会者広報部みたいのがあって、うん、これからやっぱり、リアルだけじゃなくそのネット、オンラインとかそのインターネット上のマーケティングとかもやっぱり大事だっていうのをこう考える人たちがいたりとか、まあ、なんかその新しいサービスがあればこうとかってあるんですけど、僕らみたいなこう小さい会社ってやっぱりそこはこう社長が本当にこうなんですかね、勉強をしてないと、よっぽどアンテナ立てていないと簡単に取り残されちゃうというか、だから今のその新野さんの話なんかも、そのもう 3,4 年前にその整備できてる会社もあれば、やっとこれから腰を上げなきゃ、そうなんですかね、もうそういう情報に触れる機会がないという、自分がよっぽど意識して常に新しいことを学んでいこうという意識がないと、で勉強しないじゃないですか、経営者って。僕もいろんな友達でこういますけど、まあ、ある意味その不景気だとはいえ、そんな状況でもまあなんとかなってたんですよね、多分これまでは。経営者そんなに勉強なんかしなくても、まあその親が作った会社で今までのその何ですか、その顧客であったりとかね、その看板であったりのれんとか、そういうものを使っていけば、まあ今まで通りと同じやり方してもなんとかなってたのが多分これまでだったと思うんですけど、本当にいよいよその転換期というか、 あのまあね、もう何年も前からその勝ち組負け組っていうその二極化していくって言われてますけど、これが本当にそういう風になるんだろうなっていう感じがすごくするんですけど、どうですか品川さん、実際こう現場でこうね、あのいろんな会社のこう指導されてる中でしっかり勉強してるその社長さんと、そうまあコンサルティングに頼んでるような会社っていうと、僕らみたいな小さな会社でもそのコンサルタントをちゃんと入れてるっていう時点で、まあある程度そのなんですか、その意欲がある人たちだとは思うんですけど、どうですかね。
そこにつながる部分でよく質問を、ね、受けるのが、これからは何の商売が儲かりますかっていう質問を、ね、されると、答えは、ね、もう毎回同じなの。まあ、いろんなコンサルタントがいるんでね、いろんな答え、違う答えを持ってる人もいると思うんだけど、僕は毎回同じのね、それはもう儲かるものは儲かって、儲かんねえものは儲かんねえんだよと。要するにちゃんとした、いわゆるちゃんとした経営がしっかりできてると、儲からないわけがない。
ああ、それじゃあその儲かる業種とか業態があるっていうのではなく、
もちろん例えばね、レコードレンタル U&I が未だに存在してるかって存在してないわけで、業態自体が滅んでいくとやっぱ業態変化はしなきゃならないんだけども、それも含めて経営ってほら、こう変わっていくわけじゃない。昔と同じものを売らないでね、どんどんどんどん変わっていくっていう部分も含めてその経営と考えれば、会社自身はその、ちゃんとした目線とかちゃんとした経営をしていれば、儲からないわけがない。または、今まで、ね、よく見る商材であっても、ちゃんと経営していれば、何パーセントも売り上げがアップできる。例えばいい例でね、もう、ご存知の通りの 某クリーニング屋さんに3年半で当初のもともとね始まり金額ちっちゃかったんだけどね、売り上げが、そこからしても売り上げが6倍、
3年で6倍
595%、
まあ、クリーニングなんて別にね、なんだその技術革新があったわけでもないでしょうし、ですね、もう 何十年ってある業態ですよね。
そうそういう、ね、あの事例もあるし、まあ、その他 その、まあ、あるところは、ある建設会社ってね、あの良くないと言われてるんだけども、その、まあ、材料を卸してる会社が、3倍になってるとか、これは何かっていうと、やるべきことをしっかりこうやったっていうところがまずあると思うね。で、何が儲かりますかよりもちゃんとお客さんが必要としているものをちゃんとこう提供して、いけばいい。で、まあ、よく、ね、言われるのがマーケティングミックスなんていうね、その製品があって、価格があって、流通のチャンネルに乗って、でプロモーションをしっかり受けられれば4秒それば儲かるよなんて言うんだけども、そういうものを含めてしっかりこのバランスを、まあ、バランスをね取って、その土台にこう人前に出れる土台を作って、それからどうこうするのっていう戦略が立てられるんであって、そんなあの骨組みもない状態で戦略も何もなくって、まずその社員は名刺を持とうよとか、名刺交換しっかりして挨拶して、また使ってくださいって言える社員を全員揃えようよとかいうところからのスタートだと思うので、本当は
そうですね。
そういう意味ではね、一時こう、まあ、大きい企業が、ね、使ったそのブランディングっていう言葉を、いやブランディングは中小でも零細でもできるんだと、その、まあ、小さいエリアの中で、あそこありって言われれば、もうそれは
そうですね、
ブランディングなんだということで、中小企業ブランディングとか、地域限定ブランディングなんてこともこ う, うちは、まあ、専門的に、ね、打ち出してやってるんだけども、まあ、そこのこう大事な部分っていうのはこうね、その社長自身がね、あそこの社長はなかなか大した人だよと、
まあでも本当そうですよね、もう中小企業というか、まあどこまでを中小企業って範疇ですか、僕らみたいな本当にこう社員高々何十人、売上高々数億ぐらいのレベルだと、もう本当に社長うまくいくのもなんか社長だし、その失敗するのも社長の理由だしっていうのはありますよね、その独立する人 の, その気概というか、
だそういうね、いろんなところでこういろんな会社を見て、その社長の持つ、まあ、社長がね変わるとね、どれだけ会社変わるのかなっていうのはね、ものすごく感じてて、一人の社長が変わることと100人の従業員が変わることって、どっちが難しいかって話なんだよね、で教育やってみてね、これどっちも難しいのよ、すごく難しいの。社長だって、はいはいはいはい、そういうもの体験があったり、 でそんなにこうやわな人がなかなか社長にはなってない。
そうですよね。
で社長がにもっと変わった方がいいよって言ってもなかなか社長変われない。100人の子たちにかけ声かけても、まあ、いいとこ2割はやりますっても変わってきたりするけど、8割方変わらない。下手するとほとんど変わらないような固い世界もあったりする。これ100人をの多くを変えようとする努力より、社長を変えた方が、変わるんだろうなっていう気がするね、はいはい、だから最近の若い子はなんてよくこう言って、最近の若い子どうですかとかよく聞かれるんだけど、最近の若い子に問題そんなないと思うんだよね、逆にね。
ないですよね。僕もそう思いますね。それは
でそれはあの経営者なりの関わり方とか、でもちろん彼らが育ってきたこのこれまでの時代的な環境っていうのはあるのかもしれないけど、それを取り払ってるやることも含めて経営者側のこう責任だなと思ってるんで、最近の若い連中は昔に比べたら使えなくなったとか、それは教育をしてないんでしょって。
そうなんでしょうね。
だから、まあ、これはね多くの経営者が、やっぱり社員のことを、分析をするのね。分析をするの。多くの社長は、まあ、まずだから最初にあのコンサルタントをしてくださいってことで行って、どうですかお宅の会社はどういう状況ですかって、まあ、まず問診みたいなもんをしなきゃならないんで、どうですかって言って、うちの会社ねこうであでっていう話を聞く中で、あいつがどうのこいつがどうのっていう話にこう、なるわけだ。すると社員の、分析とか批評は評論は社長はしてるの、
はいはいはい、
あるの持ってる、はいはいはい、まあ、これも当然見える、はいはい、外側から見えるものだから、それが、なかなかこうなんていうのかな、その次のステップに行かないで、それは何かというと批評した後にその人をどう改善させるかっていう教育とか指導っていうところに踏み込めないまま時間が経過してしまうっていう、